Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
資源の株式投資がわかるラジオ。この番組は株式投資をテーマに株の考え方や取り組み方をわかりやすくお話ししていきます。コンセプトはとにかく楽しく、そして安全に収益を目指す。ちょっとした投資のコツがわかるだけで株はもっと面白くなります。そんなヒントをお話ししていきます。この番組は正統派の株式実践講座を開催している橋源がお送りいたします。今日も橋源の株式投資がわかるラジオが始まりました。株式投資って聞くとね、一般的には難しいとか怖いとか、そんなイメージありますよね。損するかも分からへんしとか、そんな簡単に儲からへんわとか、素人には無理やろみたいな、そんな感じがあります。でも仕組みがわかると不安とか心配を減らして安全に楽しくやれる方法があります。そんなテーマでお話をしていきますので、投資を楽しむヒントにしてもらえればと思います。さあ、番組タイトルの橋源の株式投資がわかるラジオの橋源って何っていうことなんですけども、私の名前なんですね。私の名前は橋本道夫と申します。橋本の元がね、元気の源なんで橋源なんですね。この放送をね、始めるにあたりまして、番組タイトルをどうしようかなって思ってた時に、小さい頃からね、ずっと橋源というニックネームで呼ばれてきましたんで、橋本より橋源の方がいいかなと思って、橋源の株式投資がわかるラジオとしました。現在はね、株の経験が全くない初心者の方を対象に、株式投資のやり方を学べる講座を開催しています。講座のタイトルは正統派の株式実践講座と言います。検索してもらったらね、私の顔も出てきますので、また見てみてください。株式投資をね、安全安心にきっちりとやって収益を目指しましょうという講座です。そんな内容で今日もお話ししていきます。
日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.
ここまで何回か放送してきましたが、株の話がテーマの割には儲かりそうな話聞かれへんなぁと思ってる方も多いと思いますが、今日はね、私がどんな思いがあってこのラジオをやってるかについても触れてみたいと思います。私は今株式講座を運営していてね、株の経験が全くない初心者の方からベテランの方までを対象に株式投資のやり方を教えています。株式投資のやり方って何って思われるかもしれませんよね。買って売るだけちゃうのとか、注文するだけみたいちゃうのって、そんな感じですかね。実はね、株には収益を上げるためのちゃんとしたやり方っていうのがあるんですね。今日はその答えをね、後半でお話ししていきたいと思います。まずはじめにね、株で投資をする目的には大きく2つある、これちょっと前回の復習になるんですけども、一つは会社を応援するために出資をするというやり方、 もう一つは売り買いした差額を利益にするやり方、この2つがあります。で、会社を応援するために出資するっていうのは、まあ、純粋な投資っていう感じですよね。例えば使命感があって社会に貢献している会社だから私はこの会社を応援したいとか、この会社の商品が好きだから会社を応援したくて株を買うみたいな感じですよね。一方で売り買いした差額を利益にするやり方はいわゆるトレードって呼ばれたりしますね。1万円で買って1万2000円で売ったら差額の2000円が自分の利益になりましたっていうやり方ですね。まあ、最近はね、株式投資っていうとこの後者のね、買った値段と売った値段の差額を利益にするやり方、これが一般的な投資のイメージになってきています。だからね、私は株やってませんとかね、買い方知らんし興味もありませんという方でも、実は結構ね、株に関わってる場合があります。例えば投資信託って持ってませんかね。あるいは自分で運用するね、年金をかけてるかもしれません。実はこれもね、株なんですよ。ご家族の方がね、やってるかもわかんないですよね。で、投資信託というのは、まあ言うまでもなく、投資のプロが、プロの目から見て厳選した株を買って運用してくれてるんですね。株だけじゃなくてね、債券とか、為替で運用する商品もあるんですけどね。で、結果として、その利益が皆さんに配分されるという仕組みです。だから、自分で直接会社を選んで、買ったり売ったりはしていないというだけで、株式投資をしているのと仕組み的にはね、同じなんですよね。同じものに乗っかってるという、こういうことになります。あるいは個人で年金をする運用する場合ね、まあ、会社にお勤めの方は会社が年金の掛け金を出してくれてます。一部ね、この時にどんな商品で運用するかというのを自分で選んでくださいねっていう企業年金が最近増えています。確定拠出年金 401k とかよく言いますよね。で、これがね、あなたの運用成績次第で将来受け取る年金額変わりますから、頑張って自分で運用しなさいねっていうような制度なんですよね。だからうまく自分が運用すれば将来の年金額は多いし、自分が下手したら年金額減ってしまいますよみたいなね、個人にね、丸投げされてるような年金の制度あります。で、これを始めるときにね、まあ、リスクを取って株で運用するのか、国債にするのか、手堅く定期預金にするのかっていうのは自分で最初に決めてるはずなんですね。多分年金制度の説明を受けたときに、まあ、何か選択してね、初期設定を皆さんしてるはずなんです。運用商品をね、まあ、多分ね、もう忘れてると思いますよ。大体の方はね、最初に設定したらもうほったらかしにされてます。でもこの時にね、もし株で運用する商品を選んでたとしたら、中身は投資信託と同じなんですから、株をやってるのとほぼ同じことになりますよね。自営業の方でも個人でお金を出して将来に備える年金がありますけど、イデコとかね、これも株式で運用されている方が非常に多いと思います。だからね、自分で直接売買はしていないだけで、かなり多くの人がね、株に関わっているんですよ。で、その目的はというと資産形成ですね。ここでね、まあ、人生100年とかね、老後に必要な資金は2000万円なんて言うつもりはありませんけども、まあ、最近は人間の平均寿命が伸びているでしょ。だから資産の寿命を伸ばさないとお金が持たないんですよ。だから運用しましょうっていう考え方になってきています。人間が衣食住を営むためにはお金は必要ですよね。生活していくためにはね。で、お勤めの方は自分の労働の対価としてお給料をもらって、で、自営業の方もお客様に提供した価値の対価としてお金をいただいて生計を立ててるわけですよね。こうやって私たちは社会に貢献しながらお金を稼いで生きている。その中で、まあ、少しでも豊かになりたいとかね、リタイアしてからのお金が必要だから欲しいからという願望がありますよね。あるいは、まあ、資産形成というね、そんな大層なもんではないけど、お給料以外の副業としてお金を稼ぎたいとか、旅行の資金が欲しいからとか、何か買うための足しにしたいという方もたくさんおられます。 特にね、今はコロナの影響もありまして、在宅勤務が増えてね、アルバイトをやってもいいよっていうようなね、会社も多いみたいです。副収入を得るためにね、いろんなことを始める方が増えてきています。 YouTuber なんかそうですよね、最近流行ってますけども、でもこれってね、あんまりね、儲からないんですよね。まあ、Uber Eats の配達員なんかもね、増えてるってテレビで見たことがあります。これは自分で働いて稼ぐというやり方ですよね。一方で株とか FX とか不動産投資のようにね、自分で資金を投資して増やしていこうという手段を選ぶ方もおられます。これはお金に働いてもらうっていうやり方ですよね。だから今はね、株を始めたいという人がね、たくさん増えてるんですよ。ましてね、バブル以来の今最高値でしょ。自分もその波にね、乗りたいからって始める方が結構多いです。ネット証券のね、口座開設数が激増しているらしいですね。はい。なので今どういうことが起きてるかというと、株のことをよく知らない人が株式投資の世界に足を踏み入れて買ったり売ったりしているという現状があります。幸いにも今は株価が上がってるんで、損をしてる人は少ないですけどね。で、前回の放送でもお話ししたんですけども、去年のコロナショックで大暴落した時から今3月でしょ、1年間ずっとね、株価は長い上昇が続いてるんですよ。で、最高値更新してますから、いつ買っても今みんな利益が出てる状態なんですね。で、今のような、まあ、上がり傾向の相場のことを上昇トレンドって表現するってお話しましたよね。で、1年間も上昇トレンドが続くとね、この上昇がね、永久に続くように思えてくるんですね、不思議と。言葉悪いですけどね、今はみんなプチバブルボケみたいになってるんですよ。誰もがね、下がるなんて思ってないです。だからね、最近株を始めた人の中には、あ、株って簡単なんやとかね、すぐに儲かるんやみたいなね、そんな風に思ってる人も多いと思います。実はこれがね、勘違いなんですよ。なぜかというと、この今みたいな上昇トレンドね、ずっとしばらく続くと、次には下降トレンドがずっと続いてね、下がっていくんですよ。株にはね、周期っていうのがあるんですね。波です。この上がったり下がったりする波が繰り返されるというのが株の特性なんですよ。上がったものはいつか必ず下がります、ね、で、今みたいに1年間も上がり続けたら、次に下がり始めたらどうなるかということは、まあ皆さんもなんとなく想像できると思いますよね。そこにね、プチバブルボケがあるんですよ。山高ければね、はね、何不可視です。まあまあ株の方向にはね、横っていうのもあるから、すぐに暴落するというわけではありませんけども、上がれば上がるほどリスクが高まっていきます。前回の放送でね、私が自己資金の70万円をわずか1年2年で3500万に増やしたという話をしましたよね。まさにね、今のような上昇トレンドに乗ってたからなんですね。まあ、私もね、その時にね、あ、なんや株って簡単なんやって思いました。株のことを何も知らずにね、たまたま買った株が自分の年収のね、何倍にもなったわけですよ。その時にね、こういうこと思ったんですよ。ひょっとしたらね、会社辞めても食べていけるんちゃうかなって、株を本業にできるんちゃうかななんてね、本気に考えましたよ。朝6時に起きてね、満員電車並んでもええしみたいなね、そんなこと思ったんですよ。でもね、それもつかの間です。リーマンショック来てね、下降トレンド、今度下げトレンドですよ、入っていって巻き込まれて、一気に3400万失ってしまいました。舐めてましたね、株をね。まあ、そういうね、大失敗の話を前回お話ししました。あ、ちなみにね、再放送がありますんで、また次の機会にこの話をね、聞いてみてもらえれば面白いと思います。放送終わってからね、人の失敗は面白いなあ言うてね、聞いた人から言われました。ほんま失礼な話ですけど、はい。でね、私が何が言いたいかというと、どの世界にも共通することなんですけども、その世界にはその世界のね、ルールとか仕組みってあるんですよ。株の世界には、株の世界のルールがある。で、何も知らずに足を踏み入れてしまうと、まさにマネーゲーム、 ギャンブルになってしまいますよということなんですね。好調な時にね、人間はね、勘違いしてしまいます。いけると思ってしまうんですね。リスクに対して鈍感になってしまうんです。だから安全に投資をするやり方をまず最初に知っておく必要があるんですよということで、私はこういうことをねお話ししていますね。じゃあ次のコーナーでもう少し、お話ししていきます。FM ギグ夢かなステーション、橋源の株式投資がわかるラジオ。はい、株をね、お小遣い稼ぎとか副業として、まあ、たとえ少額から始めたとしても自分の大切なお金が減るのはやっぱり嫌ですよね。個人でやる株もそうですけども、まあ、さっきお話ししたプロに運用を委託する投資信託とか年金の運用でも同じです。中身が株で運用する仕組みである以上、お金を減らすリスクがあるわけです。投資信託をね、別に悪く言うつもりもないし、ネガティブなことをね皆さんに言うつもりもないんですけども、リスクがある世界に踏み出す以上は安心安全に乗り切る手段をね知っておくことが大事なんですよ。資産形成というね大義名分があるとね、まるで自分がね投資家になったみたいに思っちゃうんですね。はい。で、失敗するということもあるという前提でね、自分の資金を極力減らさないように構えをしておかないといけないということなんですよ。プロに任せているからといってね、丸投げはねダメなんですよ。プロも下降トレンドには勝てないんですよ。いざとなったらね、リスクに備えて解約するという選択もね必要になってきます。で、そういう選択をするためにはある程度の知識とかルールを知っておく必要がありますよっていうことを言ってます。よくね、上がる株を探します、探しませんかみたいなね広告を目にすることあるじゃないですか。上がる株っていうとね、敏感に反応する人も多いと思いますよね。じゃあ上がる株を買って運よく上昇したとしますと、その後にあなたどうするんですかって言ったら、途端に答えがなくなってしまうんですよね。どうなったら売るかっていう目標がないんですよ。だから前回もお話ししたへの字型投資になってしまうんです。覚えてますかね。への字型投資ってね、ひらがなのへですよ。左側のね上がる線よりも右側の下がる線の方が長いでしょ。せっかく上がると期待して買っても、上がっていくのを黙って見たまま利益を確保しないで、下がっていってもそのまま放置してしまうんですよ。結局買い値を下回って損をしてしまう。あの時儲かってたんだけどね、こういうふうに言うんですよね。これがへの字型投資です。ここなんですよね。何でもそうですけども、やめ時っていうのがあるんですね。欲張らずに利益を確保する、または潔く損は切るということです。でもね、満足する額や利益が出るまでの期間は人によって感覚が違います。1割で満足する人もおれば、倍にならないと満足しない人もいるわけですね。明日でいいのか、1年後でいいのかとかね。勝った次の週に利益が出た場合も利益だし、3年間我慢し続けてやっと利益になった場合も利益ですよね。この感覚がね、人によって違うんですね。だから最終的には自分で決着をつける必要があります。成り行きに任せたらね、ダメなんですね。これをね、出口戦略と言います。上がる株を探して買うことを入り口だとすると、売ることを出口って言うんですね。買ったものはね、最終的にね売らないといけないんですよ。終わらせないといけないんですね。この時出口になる売り方って2つしかないですね。利益を確保するか、損をして逃げるかです。この2つですね。損か得かですね。この2つのね出口しかないんです。で、どっちも大事なんですけども、まず優先しないといけないのは、利益を得ることよりも損しそうな時に資金を守るということです。皆さんの目的はね、資産形成とか、まあ、副業で稼ぐとかね、そういうことがあるんで、まあ、どうしても利益にね目がいってしまいますけども、まあ、資金を減らすとね、元も子もなくなってしまいます。だから先に 資金を守ることに目を向けないといけないんですよね。まあ、たとえ利益をね取り損ねたとしても、それはそれでね損したわけではありません。資金が残ればね再挑戦できます。でも資金がなくなるとね挑戦すらできなくなっちゃうんですよ。だから資金を守る方が優先なんですね。で、まあこれまで私はこの放送でね逆差し値注文というね損を最小限にするやり方をちょっと中心にお話ししてきました。で、まあ株のことをね知らない方には難しかったと思うんで申し訳なかったところもあるんですけども、まあ、要はこういう方法があってねうまく使えば乗り切ることができるんだよっていう考え方をね伝えたかったんですね。私もねいっぱい失敗しました。で、他の方の失敗もたくさん見てきたんで、なんとかね安心安全なやり方を知ってもらいたいなっていう思いからこの番組を始めています。少しでもね不安とか心配が和らいだらなと嬉しいなと思ってます。これがね私の思いです。正直ね入り口出口ルールや仕組みが分かれば簡単に分かるようになります。上がる株を探すのはね意外と簡単なんですよ。このあたりを次のコーナーでお話ししていきます。はい、どんな世界にもねルールや仕組みがあるみたいに株の世界にもルールがあります。何も知らずにね足を踏み込んでしまうとマネーゲームやギャンブルになってしまいますね。よく損したとかね失敗したいう話聞くじゃないですか。実際ね個人投資家の9割が損をしているという現実もあるわけですよ。それはねルールや仕組みを知らずにこの世界に足を踏み入れてしまってるからなんですね。売り買いする基準が自分の中にないんですよ。だからへの字型投資になる、これ最大の理由ですね。言い方悪いですけどね、まあ、俗に言うと相場にカモにされてしまっているということなんですよ。だから株に興味はあるんだけども自分でできるかどうかが心配だし不安なんですね。このあたりがね株に距離を感じるとかモヤモヤするということなんだと思います。じゃあどうしたら損をしたり失敗したりしなくなるのかと、どうやったら株の知識やルールを学べるのか、どうやったら株を買う入り口や株を売る出口が分かるようになるのか、どうやったら1割の勝ち組に入れるのかというのが皆さんが一番知りたいことだと思います。今日はその答えをねお話しします。その答えはね株価チャートを学ぶことなんですね。株価チャートっていうのはね株価の動きをグラフにしたものです。テレビとか新聞で見たことあると思いますよね。株価が上がったり下がったりする動きをジグザグに書いたグラフでありますね。あれのことなんですね。まあ、もっとわかりやすく言うと、例えば小学生がね夏休みの宿題で朝顔の観察日記をつけるじゃないですか。毎日毎日つるが何センチ伸びたかというのを物差しで測って方眼紙に鉛筆で書いていきますよね。で、夏休みが終わる頃にはそれがグラフになってるじゃないですか。あれと同じです。毎日の株価の記録をしてグラフにしたものが株価チャートなんですね。これを使っていきます。この株価チャートを学べば株の知識を学ぶことができるんですね。じゃあなぜこのグラフをだけでね知識が学べるんかと、ルールが学べるんかということなんですけども、その理由はね3つあります。まず1つは、株価チャートには毎日毎日の事実が記録されてるんで、株の動きに関する全部のデータが詰まってるんですね。だからチャートを学ぶことで株に必要な知識が分かるようになるからなんです。で、2つ目には、世界中の投資家が株価チャートを使っています。みんなが使ってるとね、そこには自然とルールが生まれてきます。人間の社会でもね、人が集まるとルールってできるじゃないですか。それと同じなんですよ。みんなが株価チャートを見て売買をするので、自然と株価はルールに沿って動くようになるんですね。今が買うタイミングだと思えばみんなが買ってくるんで株価は上がるし、売りだと思えばみんなが売るから下がる。 だからトレンドが発生するんですね。こういう仕組みです。それに加えてね、今はコンピューターを使った売買が主流になってきてます。コンピューターってプログラムで動くんですよね。このプログラムを設計しているのは人なんですよ。人がルールに基づいてプログラムを設計するんで、プログラムも当然同じルールで同じタイミングで動きます。こうやってね、みんなの買うタイミングが重なってくるんで、それが大きいパワーになって株価がドーンと上がって上昇トレンドっていうのが生まれるんですね。バーンと買われるでしょ。だそれを見てまたまだ買ってない人が買ってくるでしょ。でそれを見て次の人が買ってくるでしょ。買うってね、買いが続いていくんで、ずーっと上昇していく上昇トレンドが生まれるわけです。これが波になるわけですよ。売るときは逆ですね、下がっていきます。だから株価チャートを学べばトレンドに乗って利益を上げることができるようになります。勝率も上がります。これがね、2つ目の理由です。で3つ目の理由はというと、このルールが分かるようになると自分の判断でトレンドが発生するタイミングが分かるようになるわけです。そうなれば自分で R 株を探すことができるし、みんなが買ってくる同じタイミングで買ったり、みんなが売ってくる同じタイミングで売ったりすることができるようになるんですね。つまり入り口と出口、投資の入り口と出口がね、分かるようになります。この3つが株価チャートから株の知識やルールを学べますよっていう理由なんですね。ここはね、結構大事ですよ。株価チャートを使えば、例えば経済とかね、企業の業績とか、その辺は全然必要なくなります。これがね、株で収益を上げるための答えなんですよ。ここをね、きっちり押さえておけば大丈夫です。
FM ギグ夢かなステーション Just turn it on the radio。
はい、ということで、まあ、今日は私がね、なぜ安心安全な投資にこだわっているのかというのを少しお話ししました。私も過去にね、大失敗やらかしてます。で他の方の失敗もね、たくさん見てるんですよ。だからね、なんとかちゃんとしたやり方があるんだよということをね、知ってもらいたいという思いがあります。知らなかったがためにミスミス損をするのがね、残念で仕方がないです。そのためにね、先週まで逆差し値注文というね、資金を守る必殺技について何回もお話ししてきたんですね。株知らない方にはちょっと難しくてね、まあ申し訳なかったと思うんですけども、まあこういう方法もあってね、うまく使えばうまくやれるんだっていうことをね、考え方としてイメージとしてね、伝えたかったという思いがあります。だから興味があって株式投資に踏み出せない方、今やってるけどうまくいってない方、直接の売買ではないんだけども投資信託とか年金でね、株価で損益が決まるものを持っている方にとってもね、少しでも不安とか心配が和らいだら嬉しいなと思っています。不安があったらね、株は楽しくないし、不安が減ると株は楽しくなっていきます。だから安全なね、スタンスで収益を目指しましょう、株を楽しみましょうということがね、大切なんです。まあ、次回以降でね、今日お話ししました株価チャートについてもう少し詳しくお話ししていきたいと思います。まあ、とにかく株を楽しく安全にね、収益を目指していきましょう。この番組は正統派の株式投資を実践講座の橋源がお送りしました。来週もまたよろしくお願いします。